特集、心に響く美しい歌声。今月の高槻な人、田辺織江さん、声楽家。小学4年生から高槻市少年少女合唱団で活動。大阪音楽大学大学院修了後にイタリアに留学。帰国後も高槻で暮らし、合唱団に携わりながら音楽活動も続けてきた田辺織江さん。歌が生み出す力や高槻の街の魅力について語っていただきました。オペラとのゆかりもある高槻。日本を代表するソプラノ歌手として活躍した佐藤忍さんも桃園小学校第一中学校の出身。高槻はオペラとの関わりもある街。もっと広めていきたいです、と田辺さん。絵本と歌がコラボするイベントに出演。高槻城公園芸術文化劇場南館のサンユレックホールで行われたイベント、絵本と言葉と歌とにゲストとして参加した田辺さん。犬のおまわりさんなど、おなじみの童謡を歌いました。中学3年生で声楽家への道を歩み始めて、高槻市少年少女合唱団のボイストレーナーを務める田辺さん。自身の声楽家への道も中学3年生の時に当時のボイストレーナーに勧められたのがきっかけ。老若男女、多くの合唱団が活動している高槻。高槻の合唱団の活動は活発だという田辺さん。毎年高槻市合唱祭が開催されていますが、少年少女合唱団の他にも25団体ほどが出場します。田辺織江さんの歩み。昭和51年、1976年、京都で生まれる。その後、高槻へ。昭和57年、1982年、芥川小学校に入学。小学4年生で、ジュニアコール、後の高槻市少年少女合唱団に入団。昭和63年、1988年、第二中学校に入学。部活はソフトボール部に所属。平成3年、1991年、芥川高等学校に入学。平成6年、1994年、大阪音楽大学音楽学部声楽科に入学。平成10年、1998年、第3回高槻音楽コンクール第1位及び市長賞受賞。大阪音楽大学大学院オペラ研究室に入学。平成12年、2000年、イタリアのパルマ・アッリーゴ・ボーイと国立音楽院入学。終了後、イタリア各地の歌劇場でオペラやコンサートに多数出演。平成17年、2005年、帰国。平成18年には、高槻現代劇場中ホールで、帰国記念リサイタル、ありがとうイタリアを開催。平成19年、2007年、平安女学院大学短期大学部保育科、当時、大阪音楽大学の講師に。平成25年、2013年、京都教育大学音楽科で准教授に。小学4年生で入った合唱団は、代々続いていく家族のよう。今日は、高槻市少年少女合唱団の定期演奏会の練習を拝見しましたが、田辺さんたちが指導する中、本番が迫っているということもあり、皆さんとても熱心に歌っておられました。田辺さんの指導歴は長いのですか？そうですね。イタリア留学から帰ってきてからは、ボイストレーナーとして 正式に携わるようになりました。かれこれ20年ぐらいですね。それは随分長く携わっていらっしゃいますね。ご自身も合唱団の出身ですよね。はい。小学4年生から高校卒業までお世話になりました。以前は外国の少年少女合唱団の演奏会が毎年高槻であり、三女出演する子供たちの募集をしていたんですよ。私は歌が好きだったので、募集チラシを見た母に勧められ、応募しました。その指導をしていた国久正弘先生が、そのまま合唱団を発足し、後に高槻市少年少女合唱団となり、その合唱団で高校卒業までは団員として、大学院時代は OG として活動していました。合唱団に入る前から歌はお好きだったんですか？はい。子供の頃は保育園で習った歌をこたつを舞台にして毎日披露していました。かっこ笑い。練習を見ていても思いましたが、みんなで一緒に合わせた歌声は何かうっとりしてしまう陶酔感のようなものがありました。ハーモニーの美しさを体感できるのは合唱の醍醐味だと思います。国久先生が私のことを小学4年生の頃から知っているように、子供たちが成長し、成人となり、親となるまでの姿を私も見ていて、代々続いていく感じはありますね。家族みたいで、とても居心地がいいです。言葉の背景にある文化を学びに、イタリアの国立音楽院に留学。合唱や歌に親しんだ10代を経て、田辺さんはその後、プロの声楽家への道を歩まれます。これは何かきっかけがあったのでしょうか。大学生までは歌が好きで上達したいという自分の表現のためにひたすら練習してきました。でも、大学の卒業演奏を聞いたある方から、あなたの歌を聞いて元気をもらったとお声をかけてもらったんです。私の歌にそんな力があるのか、誰かの心に響くこともあるのかと、その時初めて気づきました。そういう方がいてくれる限りは、歌い続けようと強く決心したのを覚えています。そんな思いを持って、大学院卒業後は、イタリア・パルマ市にある音楽院に留学されます。イタリアへ行きたいと思われたのは、理由があるのですか？大学院では、オペラ研究室で勉強していました。私は、イタリアのオペラがすごく好きなんですが、イタリア語で表現しなければならないのに、辞書で調べた言葉や意味以上の表現を実感できてないと思ったんです。だから、その言葉が話されている国の文化や風習に触れることでわかるんじゃないか、その国に飛び込みたいと、イタリア留学を目指しました。表現をするのに言葉は大切ですよね。イタリア語はすぐ習得できましたか？学生の頃から6年間習っていましたが、現地ではやはり苦労しましたね。かっこ笑い。5年間でもまだ完璧ではないですけど。どちらの音楽院に留学されていたんですか？声楽でとても有名なアッリーゴ・ボーイと国立音楽院です。パルマは作曲家のジョゼッペ・ヴェルディが生まれた町でもありますし、オペラ文化が浸透した町。3年は音楽院で学び、残り2年はコンクールを受けたり、劇場で歌わせてもらったりしました。それはすごいです。そのままイタリアで歌い続けるということは考えられなかったのですか？それも考えたんですけど、やはり日本でも歌いたいという思いもあったので、5年間で学びたいと思っていたことはある程度できましたし、日本での活動に転換しました。 帰ってきてからの生活も高槻で、はい、帰ってきてすぐ、ありがとうイタリアというリサイタルを高槻現代劇場中ホールで開催したんですよ。その後も高槻では様々な演奏会に出演させてもらっていますが、この中ホールの響きは特に気に入っています。このホールでの演奏会の録音のおかげで、留学するための奨学金もいただくことができました。高槻のホールが生み出したイタリア留学だったんですね。帰国後は平安女学院大学や京都教育大学、母校の大阪音楽大学などで教壇に立たれてお忙しくなるのですが、ご自身の演奏活動は続けられたのですか？そうですね。多い時は月に2、3回ほどオペラやコンサートの本番がありました。けれど新型コロナの影響で少し減り、今は大学勤務とのバランスも考えて、年間5から10回ほどです。今年は9月に帝国ホテル大阪のチャペルで、10月に京都堀川音楽高等学校音楽ホールでコンサートをする予定です。本当に好きな高槻がどんどん良くなっている。それは楽しみですね。田辺さんの歌声を聞く機会をどんどん増やしてほしいですが、高槻では予定はありますか？今年は予定はないのですが、来年が声楽家としてのデビュー20周年になるので、ぜひ高槻でリサイタルをしたいですね。高槻城公園芸術文化劇場南館という素晴らしい施設ができて、高槻市少年少女合唱団も鳥島ホールや太陽ファルマテックホールで公演をしましたが、どちらもとても良いホールでした。ぜひ実現してほしいです。高槻でずっと暮らしてきて、この街の魅力はどういうところにあると思いますか？自然を求めれば、街から少し離れただけで山も温泉もあるし、程よく都会で便利。JR も阪急も通っていて、交通の便もいい。美味しいものもいっぱいで、よく食べ歩きもします。子供や女性に対しての施策もいいし、甘い石公園ができて、みんなが集える場所もでき、高槻はどんどん良くなっているなぁと思います。音楽活動においても、私の小さい頃や大学生の頃から応援してくださっている地元の方々がコンサートに来てくださいますし、高槻はとても住みやすい大好きな街です。街の魅力がますます広がっていってますね。最後に歌が持つ魅力を教えてください。誰しも人生の様々な場面で思い出の歌があると思うんですね。その歌を聴くと当時の自分に戻ったり、その時の感情さえも思い起こしたり、歌によって励まされたり、希望、勇気を持てて直接心に響き動かす力を持っている。深く豊かに私たちの心をつないでくれるものだから、その喜びを感じながら今も歌い続けています。今月の高槻な人、田辺織江さんの好きな人&スポット。01、人。デコレーターズ、西垣秀樹さん、塩さん、芥川町。世界でも認められた唯一無二のカーテン。抜群のセンスで他にはない最高に素敵なカーテンをデザインしてくれる。ご夫婦もすごく素敵な人と田辺さんお気に入りのカーテン専門店。1987年にオープンし、当時は毎年ヨーロッパの展示会に足を運び、日本ではあまり見かけない個性的な柄の生地を仕入れて仕立て、アメリカの国際的なインテリアの賞も何度か受賞しました。好きなお洋服を買ったら テンションが上がるように、カーテンを変えるとライフスタイルが変わる幸せのアイテムです。と、秀樹さん。高槻の人にもっとカーテンのことを知ってほしい。と、カーテン愛あふれる西垣夫妻。二人の絶妙、軽妙なやりとりを聞くのも楽しいので、ぜひ気軽に店を訪れてみて。02、人、アトリエ美穂高槻店、谷岡恵美さん、天神町。絶大な信頼を寄せているヘアスタイリスト。美容院って自分の思いがちゃんと伝わるかどうかが大切と思っていて、谷岡さんとは長い付き合いで、毎回相談しながら癖のある私の部屋をいつも見事にまとめてくれるので、全幅の信頼を置いています。演奏会のヘアセットもお願いしていますね、と田辺さん。田辺さんは新しいスタイルにチャレンジされるのがお好きなので、こういう感じが好きかなと考えながらスタイリングするのは私も楽しいですと谷岡さん。アトリエ美穂高槻店は白を基調としたゆとりある空間。スタッフは女性だけ。地域密着で来てくださる皆さんに喜んでもらえる店を目指していますと店長の谷岡さん。03、人、稲垣勝則さん、芥川町。珍しい花を揃えるフラワーショップ。田辺さんの小中学校の同級生のお兄さん、稲垣勝則さんが店主を務めるフラワーショップ。しょっちゅうお店に遊びに行って、おばちゃん、おじちゃんもよく知っています。こだわりのある素敵な花が揃っていて、プレゼントからリサイタル発表会の舞台花まで長年お世話になっています。と、田辺さん。グレーの壁がシックで、モダンな店内に花が生え、あまり流通していないような珍しい花をメインにしていますね。と、稲垣さん。80年以上続く老舗で、勝則さんは3代目。織江ちゃんもよく来てくれますが、お母さんもいつも花を買ってくださっています。04、スポット、パティスリー、ホンダ、宮田町。高槻で一番美味しいと思うケーキ屋さん。現在は JR 摂津富田駅近くの宮田町に移転しましたが、前は真上町に店を構えていたパティスリー本田。店の前を通るたびにいい匂いがするので、今日は買おうかやめようかと悩まされました。かっこ笑い。高槻で一番美味しいと思うケーキ屋さんで、普段使いのほか、楽屋見舞いや友達の結婚式のケーキなども作ってもらいました。シュークリーム、シュースフレ、スイートポテト、生大福は絶品です、と田辺さん。田辺さんもよく買っているシュークリームや生大福。生大福はスポンジや生クリームなど、いちごのショートケーキの素材を牛皮でくるんだ珍しい一品。05、スポット、新川の桜包み。南小所町。小さな川の遊歩道に桜のトンネル。桜の季節にはサイクリングがてらおにぎりを持って行き、桜の下で川を見ながら花見をしています。桜とともに北雪の山並みや広い空が見渡せる魅力もあります。最近ここを知ってこんな素晴らしい場所があるのかと思いました、と田辺さん。芥川のすぐ脇を流れる新川沿いには遊歩道が長く続き、まるで桜のトンネルを通っているような感覚に。この辺りにはヒメボタルも生息しているので、その鑑賞も楽しみです。